石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるです。
はい、今週は何でしょうか。
はい、日本は技術力が優れているイメージがあって、それは今も変わってないと思うんですけれども、ものづくりをしていく上での課題を教えていただければなと思います。
なるほど。
大阪ってものづくりの街だと思っているんですけれども、全国的に注目されていないのかなと思いまして、
本当にその分野伸ばしていかないといけないですね。今日はこの分野私よりも非常に詳しい人にゲストに来ていただいておりますので、
はい、
そのゲストの方に答えいただきたいと思います。
楽しみ。
公明党の青年局の次長、また国際局の次長として今活躍をしております石橋一さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
経歴を見させていただきますと、東京大学工学部卒業されまして、はい、アメリカ、ジョンズ・ホプキンス大学
言いにくい名前ですね
、はい、大学院で修士号を取得されたり、はい、北京の日本大使館で勤められたり、文部科学省副大臣秘書官を務められたり、
はい、
すごい経歴なんですけれども、はい、大学では工学部の航空宇宙、
はい、
工学科を卒業されたということなんですけれども、はい、これはどういうことを勉強されてたんですか。
そうですね、私がやってましたのは例えばロケットの研究とか、あるいは人工衛星の研究というものをずっとやってきました。山崎直子さんって女性の宇宙飛行士の方いらっしゃいますね、
は
い、方が私の2つ上の先輩なんですよ。
そうですか、
はい、実は私文部科学省でその後働いたんですが、その時に宇宙開発もやってまして、でその中でも山崎直子さんとは何度か仕事をさせていただいたこともありました。
昨年一昨年話題になりましたはやぶさも携わってきたんですよね。
あ、そうなんです。はやぶさの人工衛星を実は文部科学省の職員として携わったことがあるんです。実はあれは誰も帰ってこないと思ったんですね。
そういう話もよく聞きますよね。
はい、でその時に私はその研究者の方々の情熱とかいうものを常に見てきましたので、これは帰ってくるかもしらんと、あるいは帰ってこなかったとしてもこの研究者の方々こんだけ頑張ってる方に明日から予算取れないので解散してくださいと、これは言われへんなと思いました。
連絡が取れなくなったりとかしたこともあったみたいですね。
はい、これはもう帰ってくるかどうかわからんような衛星にはお金はつけられないと、当然砂なんか入ってないだろうということになったんですが、そのうちに財務省に言われたのはもう君うるさいからこんといてくれという話になってくるわけです、
はい
はい、でもこれは大事なプロジェクトなんですと話を何度もしに行くうちに、最後財務省が何て言ったかと言いますと、分かったと、もう予算つけるから頼むからこんといてくれと言われまして、
向こうが根気負けして、
はい、そうなんです、
はい、あ、じゃあ伊佐さんがいたからこそはやぶさは帰ってこられた、
プロジェクトが続けられて、そして実際に帰ってきたということですよね。
もう粘ってみるもんやなと思いました。
いや、はい、本当にこういうね、陰で支えた人がいて、はやぶさ帰ってきて日本の技術力が世界に今証明されたという、本当に感動的なね、今映画化もされてますし、良、はい、かったですよね。
はい、もうありがとうございます。私も帰ってきた時は本当に嬉しかったです。
でまた中国にも3年間赴任して働いてきてますけど、中国はどうでしたか。
私はちょうど2007年から2010年、3年間北京の日本大使館で外交官として働きまして、でちょうど皆さんご存知のように2008年8月8日北京オリンピックがありました。
はい、
そうでしたね。
はい、また2010年上海万博と、もう中国全土が本当に盛り上がってる時だったんですね。右肩上がりの中国っていうのを見させていただいたと思っております。
大変だった思い出とかもあるかと思いますが、どうですか。
そうですね、まあ等身大の中国というのを見ていくことが本当に大事だなと思いました。実際にこう自分が旅をして、例えば、まあ、外交官のお仕事する中で、あるいはプライベートの時間でちょっとバックパックを背負って貧乏旅行したりするんですね。
すごく国内を大使館員がバックパッカーで、
バッカーで、はい、もう山奥に分け入っていくと、もうバスを乗り継いで電車を乗り継いで田舎に行くと、そこで本当の中国の良さとか、あるいは中国の今抱えている課題とか悩みとかっていうものに触れていくことができたと思ってます。
中国語もマスターされたんですか。
もう仕事をするときは拙い中国語でもいいから絶対に通訳入れないと思いまして、で3年間やりきったときに、まあなんとか中国語でお仕事ができると、一人前に仕事ができるというレベルにまで達したんじゃないかなと思ってます。
すごいですね。
最初は失敗いっぱいしましたけどね。
はい、あの中国政府が出している語学検定もなんか受けられたって聞いたんですけど、
あ HSK という試験がありまして、これは中国の政府が公認する中国語の試験なんです。でこの試験にもう3年間の赴任の目標は、まあ、最上級を取るぞということで、実は妻と2人で決意をしまして、で3年間最後の試験で夫婦ともども最上級の一番難しい試験に合格することができました。
すごいですね、3年間で最上級ですよ。
すごいですね。あのもしよろしければ、あの今中国語で自己紹介をしていただけたらと思うんですけど。
わかりました、そうですね、大家你们好我叫伊佐晋一、これは皆さんこんにちはと、私は伊佐晋一と言いますと申し上げました。
こういういろんな、まあ、経験、またあの活躍をしてきた伊佐さんですけれども、どんな子供だったんですか？
そうですね、私あのよく両親に言われますのは、お前はほんまどんくさいやつやったなと言われるんです。
なんかすごい今器用なイメージがありますけど、
もう、ね、
そんなことなかったんですか？
全くそうじゃなくって、例えば私あの3つ年下の妹がいるんですね、
はい、
でその妹と一緒に買い物に行きます。でその時に両親は、まあ、長男である私にお金を握らせると、で妹の手を引いて買い物に行くんです。でなんでかわからないんですけど、毎回同じドブでお金落とすんですよ。毎回一緒なんですよ。でもうなんかお賽銭入れてるような感じですね。
なるほど。
それはどうしてですか？手からこぼれ落ちるんですか？
多分そこまでしか集中力が持たないんでしょうね。はい。
森口で
、でもう最後はもう分かったと、もう両親は妹にお金を渡して、私はその妹の後ろ背中を見ながらついていくというようなことを
三つ下の妹についてお金を言ってたわけですか？
そうです。
他にはどんなエピソードが？
まあ、元々のふるさとの森口市という場所は地域のコミュニティが非常に強いところでして、いろんなイベントがあったんですね。例えば小学校の校庭で大きな火を燃やすトンド祭りというのもありました。また地域のお祭りでは餅つき大会というのは毎年ありまして、つかせていただいたという記憶はあります。
でもこうやってあの聞いてると、ごく普通の生活をしてらっしゃったのに、どこからそういう、こう宇宙に関わったりとか、例えばこう政治の世界に行こうとか、こう変わってきたっていうのがあるんですか？
そうですね、まずあの私が大学でそのロケットとか人工衛星の研究をした時に思ったのは、こんなに難しい研究やってられないなと思ったんです。もうこれはもう友人に任せようと。私はどちらかといえばこの友人をサポートする立場に回りたい、研究する環境を作ってあげるとか、そういうところに回った方が自分らしいんじゃないかなと思ったんです。まあそれであれば国家公務員になろうということで、まず公務員になったというのがスタートでしたね。
まあ、でもそれでね、やっぱり科学技術庁に入って、まさにそういう友人たちをサポートずっとしてきたわけですよね、はい、そういう中で今回、まあ、政治を志すことにされたわけですけども、はい、それは何でですか？
まあ、そうですね、今まで15年間さまざまなことをやらせていただいて、まあ、先ほど申し上げた人工衛星はやぶさとか、あるいは海外にも行かせていただいて、自分の与えられた仕事の範囲で全力で頑張ってきたつもりではあったんです。でその中でさまざまな成果も出してきたと思います。ただどうしても最後の最後にぶち当たる壁というのがあったんですね。それが最終的にはやっぱり国の大きな枠組み、あるいは形を変えないと乗り越えられないと。つまり公務員じゃ乗り越えられない壁ばっかり最後ぶち当たったんです。でそれが続くうちに、まあ、これはもしかするとこの場所で皆さんをサポートするよりも、今度は政治の場所に行って、そこで壁を突破していく、そういうふうな形で助けるような仕事ができないかなという決意をさせていただいたんです。
まあ、そういう思いを持って、あの生まれ育った森口、そして門真、また大阪市内の旭区、鶴見区に帰ってこられて、今ずっと現場回っていらっしゃると思うんですけれども、はい、あの戻ってきてどういうふうに今見ていらっしゃいますか？
うん、いや私本当に思いましたのは、この、まあ、森口市、門真市、あるいは鶴見区、旭区、特徴は何かというと多様性やなと思ったんですね。もう様々それぞれの地域がそれぞれの特徴を持ってるというところが一つ面白いところやなと思いました。
具体的には、
まあ、森口市、門真市、このエリアはあの東大阪市とか大東市とかと隣接してまして、もうものづくりの中小企業さんがたくさんあるんです。でしかもものすごい技術力を持ってると、つまり技術の町と言ってもいいんじゃないかなと思ってます。でまた旭区、これはあの商売の街なんです。
うん、そうですね、
はい、 千林商店街というのがありまして、これは大阪三大商店街のうちの一つなんですね。で、今多くの商店街がシャッター通りになってシャッターを下ろしてなかなか活気がなくなっていると。この千林商店街はいつ行っても全ての店が
すごい活気ありますよね。
はい、行くだけで元気になるという商売の街。もう一つは鶴見区と、ここはもう大阪で唯一じゃないですかね、人口が増えてるんです、
うん、特に若い人がね、鶴見区は増えてますよね。そうなんです。子供を抱えたあのご家庭とか、
そうなんです、
住みやすいところなんですね。
そうですね、そういう意味では住宅地と住宅街と言えるかもしれません。
いろんなその多様性を生かしたことをしていくということですか。
そうですね、例えばものづくりであれば、実際に今本当に技術力のあるものづくりの中小企業さんが、まあ、これまでの大手の下請けあるいは孫請けのお仕事をしてたので、景気の風でどんどん倒れてしまってるんですね。ここをなんとか支えられないかなと。せっかく技術力があるんですから、これをまあ日本全国に売っていくと、あるいは世界と直接つながっていくというようなことができないかなということを考えてます、
ね、課題もまあ多いあの地域だと思いますけれども、はい、ぜひ、ね、まあ、若さと情熱と、はい、地域を愛する思いであの頑張っていただきたいと思いますけれども、はい、あのどういった社会を目指そうというふうに思っていらっしゃいますか。
はい、よく少子高齢化社会と言われます。私はこの少子高齢化社会を実はちょっと違う形に変えたいんです。つまり少子の少は少ないって書きますよね、
はい、
これ笑いと書きます。高齢化の高、これは高いって書きますね。これを幸せって書きたいんです。つまり子供が笑える社会、またお年を重ねるごとに幸せになる社会、こういう社会を目指したいなと思っております。やっぱり未来ある子供が笑えると、今まで頑張ってこられたお年を召した方がきちんと幸せになるというような社会にしたいと思っております。その鍵は私は実は青年にかかってるんじゃないかなと思ってます。元気な青年がおじいちゃんおばあちゃんの安心した暮らしを支えられると思いますし、また青年が元気であればその青年が育てたお子さんというのものびのびと育っていくと思いますので、私はその青年が元気になっていく社会と、青年が夢を抱けるような社会というものを築いていきたいなと思っております。
これからこう若い人を引っ張っていってほしいですよ ね,
ね, あのね、ぜひ同世代ですし、一緒にこの伊佐新一さんと頑張っていきたいと思ってますんで、はい、これからも一緒に頑張っていきましょう。
ありがとうございましょう。 ありがとうございます。頑張っていきましょう。
はい。